おはようございます。高原豪一郎です。あるドライバーが助手席にヒッチハイカーを乗せて時速100キロで高速道路を走っていたそうです。すると隣のヒッチハイカーがブツブツブツブツ何かつぶやいてるんですね。よく聞くと、ちょっと待って、あそこにいい靴が落ちてるとか、おお、今度は金槌だ、まだ使えるぞとか、あれ、あんな溝にジャケットが落ちてるぞ。目的地に着くまでヒッチハイカーが見ていたのは窓の外の美しい風景ではなく地面に落ちてるものばかりでした。そこでこのドライバーはこう結論付けたんです。彼の生活は主に道に落ちてるもので成り立ってる。そして人は自分が探しているものを見つけ出すものなのだ。私たちは皆見る準備のできているものだけを見ることができるんですね。もし私たちが神様なんかいないというそういう方がいらしたら、それは神がいないのではなく神を見る準備ができていないからではないでしょうか。もし私に罪なんかないという人がいらしたら、罪がないのではなく罪を罪として感じ取る心の準備がないからではないかなと思うんですね。いかがでしょうか。さて、聖書の語る神は人間の作った空想上の存在を言うのではありません。人間の作った神ではなく人間をお作りになった方、この世界の第一原因である方、この宇宙を秩序あるものに支えておられる方を神、創造主と言うんですね。さて、今年はアテネオリンピックがありますね。オリンピックの花はやはりマラソン競技です。このマラソンは 42.195 キロを走るんですが、実はこの世界には世界一過酷なマラソンがあるんです。それは毎年4月1日にモロッコで開催されるサハラマラソンって言うんですね。なんと1週間かけてサハラ砂漠240キロを競うレースなんです。4月のサハラ砂漠というのは日中38度、夜中は8度です。1日の気温の落差が30度あるんですね。途中は車も通れぬ大砂漠で、上空からモロッコ軍のヘリコプターが見守ってくれるんだそうです。ランナーたちは1日2000キロカロリーの食料と水、そして毒蛇対策のポンプを携帯することが義務付けられておりまして、一つでも失うと失格するそうです。コースといっても、もちろん道らしい道はありません。みんな体力の限界まで尽くして走るんですね。しかし、非常に過酷なレースであるにもかかわらず、約9割の方は完走できるんです。なぜでしょうか？それは、いざという時、万一の時には、助けがあるということを知っているからなんです。実はこのレースを支えるために、240人以上のスタッフが同行してるんですね。そして24時間体制で治療ができるように、医療体制を備えてやるんです。この1週間で使う医療器具が 1.8 トン、薬300キロ、包帯だけで100キロ、点滴薬260個、取材していた人がつくづくおっしゃってましたが、ランナーよりスタッフの方が大変だって。ランナーっていうのは自分のレースに専念してたらいいんですね。でも、スタッフたちは自分のことよりランナーのことに専念しなければならないんです。この影のボランティアなしには、ただの一日もレースなんて続けることはできない。それがこのサハラマラソンなんです。ですからランナーは皆影で支えてくれるスタッフに感謝します。見えないところで盾となり支えとなるものの存在ことが過酷な自然界の中で気が変にならないようになる秘訣なのです。ところで私たちの人生もまたマラソンに例えることができるのではないでしょうか。私たちは自力で自分のレースを突っ走ってきたように思うんですが、でも実は私たちが走り続けることができるように見えないところで支え続けてこられた 方がいるのです。それがあなたの作り主である神なのです。人生の中で頼みの綱は自分の力だけだという人生観と、自分を超えた方の見守りの中にあり、その方に生かされているんだという人生観では、人生の向かい方がかなり変わってくるんではないかなと思うんですね。そして私たちが人生の難局でパニックを起こしたり、見捨てられたように感じたりするのは、私たちの作り主から離れて生きている人生観から出てくる態度ではないでしょうか。聖書は、自分に人生を授けた方を忘れて、この神から離れて生きることを罪と言っているのです。そしてこの罪の結末は永遠の裁きであるというのです。では、一体どうすればいいのでしょうか。聖書は語ります。悔い改めて、救い主イエス・キリストを信じなさい。悔い改めて自分の罪のために身代わりの死を遂げた後、三日目によみがえったイエス・キリストを信じなさいって言うんですね。では、悔い改めるっていうのは一体どういうことなんでしょうか。それは、心を変える。神の前に向きを変えるという意味があるんですね。聖書の中に次のようなイエス・キリストの例え話があります。二人の人が金貸しから金を借りていました。一人は50デナリ、もう一人は500デナリ。二人とも返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやりました。では、この二人のうち、どちらが金貸しをより愛するようになるでしょう。もちろん多く許してもらった方ですね。さて、許してもらうまでは、おそらく二人とも、金持ちと顔を合わせるのが苦痛だったに違いありません。返せない借金を負っている人にとっては、生きることがそのまま負い目なのです。そういう状態でいるとき、借りたのは自分の方なんですけど、どうしても貸してくれたものに対して、恨みや憎しみというものを抱きやすいもんですね。いや、憎しみというものがたとえ生まれてこなくても、恐れは出てくると思うんです。できるだけ顔を合わせないようにしようと思うんです。そして恐れのあるところには本当の人格的な交わりっていうのは成立しません。ただ恐れるというところからだけでは悔い改めは生まれてこないのです。実は悔い改めというのは完全な許しを見た後でその許しに対して心を向き直ることを言うのです。昔韓国で暴力事件を起こし指名手配になった人が日本まで逃亡してきたことがありました。彼は東京の歌舞伎町いうところでいかがしい商売をしながら生計を立てていました。それは惨めな部屋のない生き方でしたが、これ以外に選択の余地がなかったようです。しかし彼は日本で教会へ行き、そこでキリストの福音を聞いたのです。イエス・キリストは自分のようなものを心から愛して大事に思い、惜しんで、そして自分の罪の身代わりとなって、惜しげもなく十字架の上に命を捨ててくださったということを聞いたのです。そして墓から死を突き破り、人生を変革するために復活してくださったとしたのです。彼はキリストを受け入れました。そして、不法滞在の生活をやめ、韓国に帰ったのです。で、彼はソウルの空港に着くなり逮捕される覚悟を決めてたんですね。しかし、逮捕されませんでした。それで、わざわざ自分から警察へ行って、自首したんです。ところがですね、なんと、彼の罪は許されてたんですね。実は、数年前、大統領が変わったとき、3000名の特赦が出されたのですが、その中に彼も入ってたのです。彼はそんなことを知らずに、ずっと逃亡する生活を続けてきたんでした。もし許されていたと知れば、もっと早く帰っていただろうなと思うんです。悔い改めたから許されるのではありません。悔い改めてる事実を受け入れたので、悔い改めの心が起きたのです。どうぞあなたも、悔い改めて、この主イエス様を救い主として信じ受け入れてください。